高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。この梅雨に入ってから、まあそんなに暑い日はこっちではないんですけど、皆さんのところではいかがでしょうか。高野です。
はい、どっち、横浜は、そうですね、ここのとこ雨が多かったり曇りの日があったりとかですが、はい、もうそう言われたらここ数日暑いっていう日はないかな。
そうなんですよね。気温は26度とか5度とかね、そんな感じなんですけどね。
あれ、ミリさんの番組で話したんだっけ、エアコンがダメになってガスを入れたんだけど。
あ、はいはい、そうですね。
その、あ、エアコン効く、助かったっていうのを入れてから味わえてないの。別に今日はエアコンいらなくてもなんとかなるわ、みたいな。そんなちょっと悔しい思いをしているハンスケと。
はい。あ、私は、なんでしょう。やっぱり、琵琶湖の近くなんで水気が多いんでしょうか。なんだか、はい、まあ、なんか湿度が高いので。はい。まあ、ちょっと、高野さんには申し訳ないんですけど、おっさん独特の悪い汗がずっと出ているという。
そうですか。
はい。そんな感じのミリです。はい。
はい。はい。で、今日はですね、高野ブックにしては珍しい時事ネタで、お届けしたいということで、まあ、この放送されている 2,3 日前だったんですけども、関西でもですね、関西電力が、各家庭や企業などに、この夏の電力をですね、前の夏より 15% 削減してほしいという発表をいたしました。はい。で、いよいよ関西も節電モードに入るということで、どうしたことやらとうろたえている高野とミリさんに向けての、はい、直集ではないですが、まあ、この節電についてちょっと考えてみたいと思います。
はい。はい、
キャストスクランブル、ただいまは毎週土曜日配信。
ブラックスクール予想不能。
はい、でですね、今日中心にお話ししたいことなんですけども、はい、その関西電力のですね、関西電力が 15% 削減してくださいという発表したと同時に多分発表されたと思うんですけども、
はい、
関西電力のホームページを開いていただきますと、節電のお出がいについてというのが今最初に出ております。
うん、
はい。で、まあ、プレスリリースの次に節電のお願いということで、まあ、ご家庭における節電のお願い、ビル工場における節電のお願いと、まあ、2つに分けた、リンク先が貼ってありまして、
うん、
で、家ではこういうことを気をつけてほしい、あと事業所ではこういうことを気をつけてほしいという、ことがですね、このホームページに書いてあるわけなんですね。
はい、
はい。で、まあ、私は、もちろん、ご家庭における節電のお願いを見たわけなんですけども。
まあ、そうだよね。
企業ではないので、はい、そこにですね、まあ、このホームページも、まあ、見てもらったら、ホームページを見ると、こう、一通りは書いてあるんですけども、うん、さらにですね、その一番下に、そのページの一番下にですね、印刷してご覧いただけますということでね、この節電のお願いの内容を印刷してご覧いただけます。こちらの PDF をご利用くださいということで、
うん、
PDF ファイルのリンクが貼ってありまして、
う
って、まあ、これはちょっと、印刷しておいた方がいいかなということで、
うん、
私は印刷をして、今、手元にある花が書けない
。すごい、印刷までされたんですね。
印刷したんですね。
うん、
なんか、PDF 見にくいんですよね。っていうのもあるんですけど、
う
ん、まあ、それで、まあ、この、ホームページにもたくさん書いてあるわけなんですけども、うん、この PDF にもね、いろんな、こういう風にしたらいいよっていうことが書いてありますので、それを読んでいたんですけども。
あ、その節電になるのに、なる、こういうことすると節電になるよっていうことが書いてある PDF なのね。
はい、はい、はい。で、それを読んでいたんですけども、うん、まあ、それを読んでいろいろツッコミを入れたくなってしまったので、今日はちょっと。
え、ツッコミどころ満載なの？
満載ではないんですけど、ちょくちょくあるかなって、
うん、
私的にはですね、世間いっぱいの、一般の関西のご家庭がこうであるということはないと思うんですけど、
ほうほう、
私にしてはちょっとふんってところがあって、
ああ、そうなんだ。
細かいことなんですけど、読んでいこうかなというところ
ですね。いいんじゃないですか。はい。
はい、
うん、
で、まあ、この、ご家庭における節電のお願いということはね、うん、今年の夏ですね、7月1日から9月22日の平日9時から20時において電力需給が厳しくなる恐れがあるそうです。で、まあ、このサイトとですね、PDF に書いてあるチェックシートなどを利用して、家庭では 15% の節電にご協力くださいということでありまして。
チェックシートもついてるの？
ついてます。
チェックシートもついてますね。
なんか久しぶりにこのチェックシートを見るとドキドキするんですけど。
何でしょう？
いや、なんか試験を思い出して嫌じゃないですか。
ああ、ねえ。で、まあ、7月1日って言うとかなり、もうあと1ヶ月ないんですけどね、関西としては。
うん、
うん。そこもまずびっくりだったんですけども。
うん。
はい。で、その消費電力を昨年夏の実績から 15% 程度削減ということであるんですけど、
うんうんうん、
これ実際のね、何キロワットでっていうのはここには詳しく出てないんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
グラフが、グラフはあるんですけど、うんうん、なんか折れ線グラフがあって、
うん、
それより 15% 下がったラインっていうのが示してあって、
うん、
っていうことだけなんですよ。
途中で思いっきり省略してますから、何のグラフかわからないという感じ
で、うんうん、なんかありますね。一応、去年一番暑かったというか、最大電力の日が8月19日だったそうなんですけど、
はいはい、
その折れ線グラフはなんと縦棒の単位がなくてですね、だから何キロワットという単位がなくてですね、
はいはい、
で何時にどれぐらいですっていう、ざっくりしたこう、
そうだね、
グラフですね、うん、ね、
こっちの時はね、あ、何キロワットでどうのこうのとかっていう、よくそういう数字が出てましたけど、出てないんだ。
そうなんですね。ね、
まあ、関西人らしいですよね。ざっくり、ざっくりと言ってみよう。
まずそこでしたね。
うんうんうん、
はい。で、未だにですね、関西電力のホームページには、うん、東京電力管内のように、うん、今何キロワット使ってて、うん、今何パーセントぐらいに去年の実績ぐらいから使ってることになってますっていうグラフは全く出ておりません。
ああ、そうなんだ。
はい、一応メディア向けには今日発表があったよう
です。あ、そうなんですか。
はい、具体的な、まあ、何キロワットだからって、実はそれではちょっとパーセンテージ的にはそこまで圧縮しなくていいっていう感じの数字だったんですけど、
うん、
まあ、一応ね、逼迫するということのないように余分を見てというような形で、うん、はい、結構その余白が大きいなっていう感じでしたけど、
うん、
はい、
なんかこの、私がとにかくこれをまず印刷する前にっていうかね、このページ見た途端に思ったのが、うん、その、実際いくらなのっていう、う
ん、はいはいはい、
まずことですね。
うん、
だからね、だから私なんかはサイトとかで毎日そういう東京電力のね、管内の人はこうやって頑張って節電してるんだよっていうグラフをずっと見ててですね、
うんうん、
で、関西もってことになったら絶対それ出るんだろうなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
未だに全然出ておりませんね。
そもそもこれ、関西から供給できるのって、 ボトルネックがあるからあんまり意味がないっていう話があったじゃないですか。
はい。
そうですね。それさえも実は100kW 程度東京電力の方にね、うん、送って融通するっていうことだったんですけども、うん、それをもう取りやめになったんですね。
そうですね。
あ、やめてんの？
やめになりました。
あ、じゃあ今現在それはないんだ。
ないです。まあこの夏の段階からかもしれないんですけど、それはやめるという報道がされていますね。
あ、全然知らんかった。っ
ていうか、うん、多分自分とこもままならないからっていうことなんでしょうか。
そうみたいですね。
はい。なんかそんな感じの説明でしたけど、それもちょっとしっくりはきてないですけど。
そうですね。うん、
それはどっかを止めるとかそういうことがあるの？
止めるというか稼働できないんですよね、うん、もう原発を、はい、例えば定期点検終わってるやつとかが、
はい、ああ再開ができないってことか、
はい、できないから、はいはい、だからその辺で、うん、っていうことらしいんです
か、
うんうん、
あ、なるほどね、
はい、
しかもこれからまだねまたこう1年の定期検査に入るっていうところもたくさんあるようで、
だいたい2期、うん、2期っていうか2期ぐらいは、うん、はい、止まるという予定にあるので、それも見越した上での話なんですけど。はい。
まあ、だから観点としては、それがね、定期検査のも復活して、電力を供給できるっていう予想を立ててたんですけど、それが全然できないので、まあ、この直前になって、こう、発表したらしいというのが。
ああ、なるほどね。その定期検査から終えた後、終えても、再開ができないから、
はい、
逼迫しちゃうんだということ
は。そうっていうことですね。なっております。
うん、あと、まあもう一つはというか、うん、東北の、やっぱり、工場とかの生産部分を関西に移転して生産してるということがあるので、自然像として、その何十パーセントかは、その産業用の、電力っていうのが確保しなければっていう、
ああ、はい。
気があるんですよね。で、まあ具体的には、例えば、まあ、しょうもないかどうか分かんないですけど、プラスチック関係の1回機械を止めると8時間ぐらい、
ああ、はいはいはい。
蓄熱にかかるというような、
はいはいはい、
ああいったものがあるので、うん、もう東北が今、ああいう状態なので、うん、なんかすごくシフト急いでたりするメーカーさんもあるみたいな
ん
です、
うんうんうん。
だからこれで電気が来ないということになれば、うん、じゃあ一体どこへ行ったらいいんだっていうような、
うん、
はい、ことは懸念材料としてはよく報道で言われてます
ね。はい、こっちでも計画停電の時にそういう問題結構いっぱい上がってましたもんね。
はい、はい、
うん、
でまあまずね、その見えるかと言いますか、
はいはい、
具体的な数字が出てないっていうところが、
ね、そうですね、
私一番疑問でして、
うん、
それをまず出してほしいですしね。そしたらみんなどれぐらい頑張ったらいいかっていうのも分かると思うし、
うんうん、
産業界にしてもどんな具合かっていうのが分かると思うんですけど、うん、その、ね、産業が移転してくるのもちょっとストップがかけられちゃうようなことにならないかなというのはありますね、
うんうん、
せっかく関西がね、これでって言うと変ですけど、ね、関西にそういうのが移って活気づくのではという予想もあったんですけど、
うん、
そうですね、そこもストップしそうな感じが今の状況ではしますね、
うんうん、
はい、
まあ、一応あれですよね、エアコンとかそんなんは、まあ、設定温度はきちっとっていうような形で、まあ、28ぐらい目安にきちっとしてくださいということで、はい、あとは、ね、はい、すだれとかをかけてくださいって言われても、なんか、その高野さんおっしゃるように具体的にどんだけっていうのがやっぱり今マメな方でしたらね、家庭用でもなんかエコワットみたいな、こう今消費電力を どんだけみたいな形のやつを使ってでも興味ある方とかね、
そうですね、
特に太陽光発電とかされてる方、あれ見るの、ああいうの見るの楽しみやって言ってお
られ
ます。言っておられますからね。
うんうん、
私は発電所持ってないので、そういう経験はないんですけど。
はい。ねえ、だからそこもあります。まあ一応このね、先ほどからご紹介してる関連のチェックシートにはですね、はい、例えば室温を28度にしてくださいっていうのは、はい、ちゃんと節電効果のこう削減率とかですね、
うん、
削減消費電力これぐらいですよっていうのは一応書いてありますね。そこら辺は書いてあるんですけど、
うんうん、
室温ちなみに28度にすると削減率は約 10%。
これも分かんないよね。
もともと
28度ぐらいで使って
8度にしてる、そうそうそう、
変わんないよね。
そうなんです。 で、二つ目の突っ込みどころっていうのが、うん、ほとんどこれやってますっていう感じなんですよね。
いや、うん、まあ、そうですね。確かにもう電気代がもったいないから一般家庭の人って結構やってますよね。
やってますよね、これね。
なんだかんだね。
うん。まあ、私は残念ながら去年はかなり自分でエアコン使ってしまっていたんですけど、うん、家全体ではエアコン、まあ嫌いだからっていうのもあって、うん、去年のあの暑さでもちょっと扇風機だったりしたんです
ね。そうするように。
まあ私はちょっとパソコン買ったりとかして夜ちょっとつけてたんですけど、それでも1時間か2時間つけて、はい、うん、で、あとは切って寝るって感じだったんですけど。
う
ん
う
ん、
フルオープンですか、と
フルオープンでね。
なるほど。
で、まあ、あとは、照明ですよね。まあ日中は照明を消して夜間も照明をできるだけ減らしてくださいっていうのなんですけど、はい、うん、でまあ震災があってからもそうなんですけど、かなりねパチパチ消すようになりまして、うんうんうん、で実際うちの電気代もかなり減ってるっていう聞いたんですけど、噂かもしれませんけど、うん、まあ、これもね一応このチェックシートには 5% 削減の目安に出てますね、うん、60W、うんうん、これも皆さん随分実行されてるんじゃないかと思うんでね、うん、さらにって言われるとちょっとっていうのはありますね、うん、
結構ね、まあ、うん、うちは結局計画停電対象にならなかったんで、経験がないにはないんですけど、はいはい、まあ、やっぱりでもね、ああいう流れになってで、はい、やっぱり意識的にこう消したりとかあれするんですけど、確かにね、普段から別に無駄に使おうっていうあれはないから、うん、このエアコンの設定にしてもそうだし、その、まあ、吉鈴とかそこら辺に関しては、
うん、
今回ちょっとつけたりもしたんですけど、
そうですね、
あとまあね、電気消すとかそんなのが、なんて言ったのね、日頃っていうか昔から言われてたことだしっていうので、確かにその高野さんのこれやってるしっていうのは多いのは多いんですよ。だけどいざこう切羽詰まるというか、あの状況で、まあ、あの計画停電があった時に僕が思ったのはやっぱりそのブラックアウトになってしまうのだけは避けたいなっていうね、
そうです
ね、思いがあったので、はい、何かないかなって探すと意外とありますよ、まだ。
ああ、まだまだ。
うん。
なるほど。
うん、
そういう、
結局、計画停電で、ピーク抑えましょうみたいな、オフピークみたいなことで、炊飯を早めに済ませましょうとか、はい、遅い時間にずらしましょうとか、そういうのもあるし、
はい、
よくある、その無駄なコンセント差し、話にしてる機器を一回外しましょうとかいうのは、はい、あ、ここまだ刺さってたみたいなのは結構、さあやるぞってなった時には意外とあるもんだし、その消すタイミングとか、あ、消しとこうかなっていうものも出てくるんじゃないかな。まあ、その度合いもね、個人差があるとは思うんですけど、はい、僕なんか結構いろいろとありましたね。
ああ、そうですか。まずじゃあ、改善の余地が。
と思います。なので、まあ、このチェックシートもね、改めてっていう部分、意味合いが大きいから、最低限これぐらいはしましょうということで、まあ、今後数も多くないですしね、まあ、高野さんが感じるように思われる方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここから広げてもうちょっとなんかできないかなって思うと意外とあると思います。
なるほど、うん、じゃあまだまだこれクリアしてるわっていうんじゃなくて、もう一回チェックしてみるのが、
ああそうですね、だから、計画停電があった時に言われてたのは、冷蔵庫のカーテンつけましょうとか、
あ、ね、そういう、うん、はいはい、
ああ、言われてましたね、
うん、やっぱりあれってほら、知識としてはまあみんなとは言わないですけど、カーテンの存在とか、その効果とかっていうのはご存知の方多かったと思うんですけど、ただまあそこまでって思ってた人って結構いるんじゃないかと思うんですよね。ただ本当にじゃあ計画停電で、2時間3時間止まります、 じゃあここに入ったものどうなるんだろうって思った時に多分みんなつけた方もいるんじゃないかな。
なるほど、
うん、やっぱりその切羽詰まり方はやっぱ違うかなっていう気がしますので。
そうですね、うん、
あんなんて標準装備になっていったりしないんでしょうかね。ふっと思ったりするんですけど、
ね、
いやあのね、私ちょっとまああのいやそれは一般家庭はもちろんなんですけど、
うん、
使う量がやっぱり産業用と全然違うじゃないですか、
うんうん、
だから例えば、はい、まあ私実際どんなもんって差があるかとか、まあ一般とその産業用っていうのと比率がどんなのかとか全然わからなくて、もちろん今喋ることにはなるんですけど、
うん、
なんかいやいやっていうとこなんですけど、まあ私んちだけ考えても、
うんうん、
月どうでしょう、1万円いかない電気代で、
うん、
なんぼ節電って言っても、
うん、
っていうとこよく思うんですよね。
あ
で、ところが、うん、私、親戚んち、まあ、工場併設してるんですよ。
うん、
で、多い時なんて50万ぐらい電気代かかる。だから、うん、それぐらい、やっぱり、三層って呼ばれる、まあ、ボルトの高いものを引っ張って、仕事をするっていう、
はいはい
はい、まあ、なんていうの、その横で暮らしてるから、
うん、
まあ、言い方悪いですけど、家庭用の電気って知れてるっていうか、多分、どうでしょう、冷蔵庫って言っても、うん、一般家庭の冷蔵庫ってそんな食わないんですよね、今。
うん、
だから、業務用とか、それこそなんですけど、うん、ああいうのでしたら、うん、あれでしょうし、もっと極端なこと言ったら、例えば鉄道なんか全部自前でしてしまった方が早いんじゃないのとか、今一部多分関西でも関西電力から電気融通してもらわんと成り立たないとこが結構あるんだと思うんですよ。
第三セクターっぽいところ、ね、
そうですね。で、あと多分大阪市とかも発電所持ってるって聞かないですもんね、地下鉄の分とか。
どうなんですかね。
多分 JR 東海とか、ああいうとこだけですよね、自前で持ってるって。まあ、
ああ、そっかも。
そうしないと多分、2万ボルトぐらいですよね、あれ。新幹線。多分そんなもんだったと思うんですけど。だから、まあ、どの道っていうかそういうのでないと動かないんでしょうし、新幹線とかなると。そういうこととか思うとね、なんか、いや、なんか、はたはたして、一般家庭ってどんだけ効果があるのかなって、すごい私疑問なんですよ。
うん、いやでもこっちでのあれの時ってすごい一定の成果を出してたんでしょ、
うん、
家庭の
分で、
家庭の分でですか、
うん、
あ、
いや、それより私は単純になんかその今半助さんおっしゃってたようにピークをそれこそ産業界にお願いして、うん、鉄道はピークね動かすことなかなかできないでしょうけど、
うん、
他のものをこうやればじゃないのっていう。
いや、でもそれは意識の問題じゃないのかな。まあ、それはね、その産業ももちろんそうだし、はい、でもやっぱ家庭がじゃあ好き勝手っていうのかって言ったらそれは違うような気がするからね。
もちろん、好き勝手とは思ってないんですけど、
うん、
あ、でもね、根本はね、ついこの前までですよ、地震をこの前まで。オール電化、うん、オール電化って、あんなのなんかもう電気余ってる的な、余ってるとは言っておられないんですけど、
うん、
こう、なんて言うんでしょう。一番なんかこう、まあ電気は資源として見た時になんですけど、
うん、
他のもんより一番安定的にどうのこうのって言って、まあその分も、例えば、関西電力はバッチリなんですよっていうのをもうずっと毎日宣伝して、あ、それこそ、営業活動もすごいオール電化をやってたんですよね。
ね、
いや、それがそんな極端に言うのっていうのは、
うん、
なんか納得しきれない部分があったりとかね。
うん、でも、ね、あれ、オール電化の話の時によく言われてたのは、要は太陽光のシステム自体が、元回収する前にダメになるっていう話を聞いたことがあるんですよね。
あ、はいはいはい、ありますね。太陽年数が10年ぐらいしかないやつだと、
うん、
あかんってことですよね。今、20年ぐらいあるそうなんですけど、
うんうん、
それはよく聞きますよね。初期の頃の太陽年数短いやつではやっぱり、うん、ハンスケさんおっしゃるみたいに、投資金額がかなり大きくなって回収できないっていう。
回収できずに終わるからみたいな話を聞いて、はい、たことがあったんで、まあでも今ね、あんだけ出てきてると値段も下がるだろうし、効率も上がってるだろうからいいのかもしれないけどね。
うん、うん、なるほど。 なんかそう、まあ産業界もね、もはいはい、でもこっちにね、流れてきてるかどれぐらいあるのかっていうのも未だにこう、
そうですよね。掴
めてないでしょうしね。その辺はっきりね、こう、はっきり数字で出してくれるとね、ほんと一番、こっちも、今のね、半助さんの心構えというか、できるかなというのはあるんですけどね。
いや、だからそれも多分、大口契約されるところでしたら、一社で全部供給してるんだから、関連さんわかるから、これぐらいいるんですよっていう言い方なら、まあ、その橋本知事、今怒っておられますけど、わかるんですけどって、そういうの一切なくって、一律に 15% ってどういうことよっていう。で、それもね、なんて言うんでしょう。なんか、節電をしたいんだけどっていうことで、関西一円の、グループで提案したときに、関西電力は電気使ってもらえなかった。ないと困るからってことで嫌そうな顔してたっていう部分もあったりしますんでね、
うん、
結構その辺は今ケンケンガクガクと戦っておられる最中な感じですけど、
うん
うん、まあ、うん、そういうね産業界もどうなるのかっていうのもありますけどね、まあ、あだから今ねこれで止まって原発が止まっていく流れになっているところを、
はい、
なんか足りないから、こう、足りないから復活させるべきでしょうっていう話に、
うん、そうですね。それはそうなん
もあるので、
そうなってますよね、それは、
うん。だからそこを止めたいっていうアピールとして節電するっていうのもあるんじゃないかと思うし。
あ、なるほど。足りたやないか。
ね、足りたやないかいっていうことでね、うん、できるのに少しでもね、こう、一票じゃないですけども、
うん、
うん、だ入れられるのが家庭での節電かなっていうふうに最近思ったりしてるんだよ、
う
ん、
ですね。関西人の位置をそこで見せろっていうことですね。
そうですね。うん、だからもう、ね、足りなくてどうしようもないから増やさなきゃっていう方じゃなくて、足りてたじゃんみたいなことでね、
うんうん、
こう流れが持っていけると、まあ原発止めるっていうことも大事だし、あとね、電気使わないっていうか、それを抑えるっていう意味でもすごく大事だと思うので、
うん、
うん、私はね、割合、こう、完全に割れなくても節電したいなと思ってたんですけど、ね、
いや多分一般の人みんなそう思ってますよ。そんな、電気代払いたくないから。
そこら辺をね、どう心構えてやっていけるかなっていうところでしょうね。まあ、うちなんかも、はい、緑もすくすくと育ったりして
ます
から、いろいろそういうね、取り組みもみんなしてるみたいですしね、
うん
うん。そういう一つ一つの力がね、こう合わさってなっていけばいいなとは思ってるんですけど。まあ、
やっぱりだから家庭のあれが、ね、まあ、一家庭で見たらすごく小さいものかもしれないけど、やっぱり数が集まればね、それなりの数字になってくると思うので、やっぱりそれぞれが、はい、なんとかしなきゃっていう意識でやっぱりやっていくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ結果それでね、電気代安くなるんだったら、
さらにお得。
お得なわけだしね。
なんか、でも、その、道徳的なその部分をすごいわかるんですけど、うん、やっぱ最初、高野さんおっしゃってたみたいに、なんか本当になんか根拠的なものが、なんか、きちっと説明は欲しいんですよね。例えば、これぐらいピークの部分をシフトしたんだけど、もう全然話にならないと。これでしたら逼迫するしっていうような、なんか、そんな、なんか、感じでもなんかなさそうじゃないですか、今回。
なんか、この発表の仕方見てるとね、そこは緩いんじゃないかなっていうところはあるんですよね。
なんかね、すごくお願いして回って、あんまり結果も得られなかったとかっていうような、なんかそんな感じじゃないですよね。なんかね、一応頼んでみました的な。
うん。
そんな感じしか受け取れないんですけどね。
あ、そんな感じなんだ。
なんかちょっと緩いですよね。
緩いそうですね。
止まりま、電力が、止まるっていうことはなんかあまり言われてないですね、ニュースにして。
そうなんですよ。なんかね、ピークをどうにか、ピークをどうにかって、その話ばっかりですよね。だからなんか私は単純に、絶対的なその全体の容量っていうのは、足りるんだろうなって、単純にそういうイメージが。
なんかね、そういう感じになっていますよね。なんか本当に止まりますっていうかね、消えてブラックアウトしますって言っちゃった方がまだいいんじゃないかっていう。
いや、そらそこまで言うといろいろあるでしょ。
ありますけどね。
まあ、ただ、関連さんも今なんかね、原発の問題で止めるようにって訴訟ね、され、うん、とか、
訴訟ですとか、
あるから、
株主で総会でね、
そう
です
ね、あるから、そういうのもあるんでしょ。
止めるようにっていう動議を出してる、うん、株主さんもいらっしゃるようなので、
ね、うん。で、まあ、間髪入れずね、会長自ら、海江田さんに原発動かすぞって早くしてよってお願いに行かれましたしね。
そこがね、また具体的な話にならないと、関西人もね、動きづらいかなっていうか、ちょっと、どういうんでしょう、世間の流れみたいな受け止め方をしてて、いざって時に、バタってことにならないかしらと。
そうなんだ。そんな感覚あるのね。
なんかちょっといまいちなんですね。私も、なんか会社の人とかに節電ですよねとかって言ってみるんですけど、ふーんって感じ、皆さん、流れされてるなっていう気もあるんで。
なんかね、そんな一生懸命なお願い、なんかね、確かに関東の、例えば、半助さんとかお住まいのとこね、一生懸命さがあって、あ、やっぱりもしかしたら、もう大都会がものすごい停電するんやって、すごいありましたよ。なんかね、暮らしてる関西人が言うのなんなんですけど、なんか騙されてるような感じがしますよね。15% でしろって言われてもなんか今回。で、あれですよ、言うにこと書いてまでは言わないですけど、なんか、エアコンが原因ですね、みたいな、そんな感じの、なんか、説明の仕方でニュースで取り上げられてたんで、エアコンで止まるんや、関西の電気はって私思いましたからね。
そこがね、
そうだった。なんかちょっと感覚が違う。
で、なんかね、もっともっとコマーシャルで啓蒙してたりとかね、もう本当に、例えば、もうこんな偉いことになるんですよとか、そういうのはもう一切ないですよ。
ないですよね。関電からの、まず CM 見てないですよね。
そうそうですね。
発表してから、
ね。それ自体ないですよね。で、先ほどの話じゃないですけど、具体的な数字もないですしね。
だからね、そこら辺がちょっとね、まだ。
だから本当に、例えば、なんかね、どこどこの発電所の量がこんだけあってとか、こことこことここがって言って、なんか一連の資料とかが出てくると、絶対みんな協力すると思うんですよね、今の時期でした。まあ、でも、半助さんおっしゃる通り、道徳としてはやっぱり節電しなければいけないんで、そのことに誰も、あれは依存はないんでしょうけどね。
結構なんか、やばいって言うんだから、いいじゃんすればって感じがするけど俺は
自分なんかその辺ちょっと歯向かっちゃうというかですねちょっと斜めに構えちゃうかもしれませんけど
ちょっと斜めに構えますよね橋本知事じゃないですけど
ねえ、ねちょっと
だってそれ斜めに構えていいことあるの？
いやないです
ないですね
ないですそこは半助さんおっしゃる通りきちっと道徳心に従ってした方がいいと思います
まあ、道徳心というか、まあ、なんか自分のためじゃんみたいな感じがするけどね。
まあね、その辺がね、もうちょっとこう、時間、もうちょっと、まあ、6月中に高まってくるかなという、暑くなるまで、暑くならなきゃダメかなっていう感じ、
だって本当に計画停電になったら大変だよ。そんなになる前にした方がいいって。まあ、うちなかったのにこんな偉そうに言うあれじゃないんだけどさ。でもやっぱり大変だって言うもん、みんな。
ね、ドキドキしますよね。
何時からだとかいうのもあるだろうしさ、その仕事にならないっていう話もいっぱい聞いたし。
うちらね、仕事でちょっとあれなんですけど、電気炉とかね、7時間くらい動かすんですよ。その間停電あったらもうできないですよね。一日のうちに、その、例えば1時間温度が落ちるって言われただけでも、多分外さなければもう生産ならないですし、もうだからその段階ではあれですよね。もう確実10時間やったら10時間電気が動くときしか仕事できないですよね。確かに。もうそれこそ自転車で発電してるので追いつかないですし。
とにかくね、ちょっとしたことがすっごい、 積もって積もって大変だよ、計画停電始まると。
やっぱあれですかね、リチウム電池を高得とかでもそんな生ぬるいことではダメということですね。
多分だって自分のところだけ賄えたとしても、はい、だって俺もうちはそれがなかったけどやっぱ不便は感じたもんね。
あ、はいはいはい、うん、あ、やっぱり半助さんあれですか、エネループとかちょっと買っとこうかなとかっていうような感じにならはりました。
だってエネループでできるのか知れてるじゃん。
まあラジオぐらい聞けるかなとか、
ああそうね、
iPhone 充電できるかなとか。
まあまあまあそれもあるけど、まあでも本当にね、まあ、計画停電になったら多分いろんなところに支障が出てくると思うんで、まあ、計画停電にならないで、はい、その 15% でみんなで頑張ってやったらそういうことしなくて済むんですよって言ってると思えば、
はい、
やるに越したことないですよ。
そうですね、
うん、はい、頑張ってやってください。
すいません、
我々は
不便だからマジで。
はい、わかりました。
反対に2人怒られたという
反省です。はい、
でね、素朴な疑問っていうことでネタ帳書いてありますが、
あ、そうなんです、はい、
これ一つ答えられるのが、
お、
ご飯、
はい、そうですよ、ご飯すいません、ちっちゃいが話題、ちっちゃいというか細かい話題になるんですけど、
ご飯朝を炊いて冷蔵庫へ行ってあるけど、それって電子レンジ使いすぎませんって書いてありますが、これ俺もね思ったの、電子レンジ使うのとどっちなんだろうと思ったら、炊飯器の保温ってすごく電気食うんですって。
ああ、そうなんですか。
なので炊くだけに使って保温しない、
なるほど、
常時入れっぱなしなわけじゃないですか、
はい、
で結構あれ暑いでしょ。
暑いです。
あれが長時間にわたるよりは電子レンジで温めた方がいいんだって。その方が美味しいし、要は炊いてすぐ凍らしてしまえば、チンした時炊きたての状態ぐらいで食べれるんですって。
そうですね。うん、うちもうっかりすると、二日ぐらい経ってから、で、慌てて冷凍して、それをまたチンしたりしてるので。
そんな減らないんですか、鷹の毛では。
うちね、なんかね、ご飯を午後ぐらい炊いた時に限って、父が、スパゲッティしようとかそういう仕
事を
それでなかなか減らない時があって、うん、私が怒りながらにおにぎり握りとかね、そういう、うん、状況なんですけど、
うん、だからそれはよく言われるのは、一人暮らしの人は確実にだから炊くだけ炊いてもう全部凍らせてしまえと、で食べる時にチンしろっていうのは言われてますよね。だから一般の家庭でも、まあ炊いて即冷凍するっていうことじゃないにしても、炊いて例えば夕飯時に炊いて、その時食べれなかったら凍らせてしまって、翌朝チンするとか、
うん、した方がいいっていうね、
ことだと思います。
そうです。なんか電子レンジっていうと普通500ワットとか600ワットとかっていうのが頭にあって、うんうんうん、それ使っちゃうからやばいんじゃないかなとかって思っちゃうんですけど、う
んうん、まあ、でも1分とか2分とかだったりするわけでしょ、
はいはい、
そうですね、
それ考えたらっていうことなんじゃないですかね。
ですよね、
うん
うん、じゃあうちもそういうように教育しようかな。
教育
だからそこでお父さんがパスタにしようっていう話になったら、じゃあこのご飯はもう凍らせようねっていう話にすればいいんじゃないの。
そうだろうね、はい、率先して私が凍らせたいにしたいと思ってご飯を凍らせる女ということでね、
はい、
でここの素朴な疑問っていうのをちょっと書いたんですけど、
は
い、あとね、うちにしたらびっくりっていうか、うん、恥ずかしい話なのかもしれないんですけど、うん、電球と傘は週に1回掃除してくださいってこのチェックシートに書いてあるんですよ、
うん、そうそう、
電球と傘ってそんなに掃除するものですか。
しません、しません、しません。
しませんよね、やっぱり。
あ、私電球はしますよ。
マジで。
1回ぐらい拭きます？
1ヶ月に2、3回拭きます。
素晴らしい。
いや、あのね、私、趣味なんですよ。なんか、伸びる畑って知ってあります？化学合気って言うんですかね。あれで吸い付くのすごい見てると気持ちいいんですよ。だから、それで、ダウンライトでちょっと埋め込みがあったりするじゃないですか。その中突っ込んでぐるんぐるん回すのすっごい好きなんです。
ああ、そっか。そういうのだったら、まあ、気軽にできるのか。 ね、外して同金でとかって考えちゃうからね、
うんうん、あと傘もそうですね、あの今、うん、高いやつでしたら上だけ曲がったりするやつあるので、う
ん、
はい、それでくるっと一周でも踊りながらしていただくと、
うん、なるほど、
はい、いいんじゃないでしょうか。
うん、私はどうしても拭き掃除を想像してしまうんですよね、あの、うん、年に一度の大掃除の時に
あ、
う
ん、あはいはいはいはい、
うん、
あのね、私は実はものすごく掃除下手で、まあ、いつも部屋散らかってるんですけど、うん、邪魔くさいからもう拭き掃除にならない間に取ってしまうっていう作業してるんですよ。
なるほど、素晴らしい。
もうそれを超えるともう私では無理ですよ。もう機械を変えたくなりますよ、こんな汚れてるんだったらみたいな。
あ、でもそれはまめにね、こうできる、こうなんか楽しみながらというか、
そうですね、
楽しみながらというか、
まあ楽し
み、まあ、その楽しみが人によりきりというかね、人によってだと思いますけど、拭いてね、快感を得られる方もいらっしゃるかもしれませんし、
だからできるだけその、今カバーリングしてる電気機器多いじゃないですか、
うん、
はい、
私は結構開いてるオープンタイプの方が好き、虫もそこに入ったりしないし、
うん、
うん、
まあでも今、化学防器とかあれ気持ちいいんでおすすめしますよ、うん。いろんなメーカーからいろんなもんで売ってますけど、はい。
いろいろお試しはしてみるべきという。
そうですね、
うん。
そう、それでね、なんとタイムリーなことに今ね、はい、うちのね、階段の電気がチカチカ状態なんですよね。
お
ー。あの、でね、そこは直感のね、こう、傾向となんですよ。
あ、直感、はい。
うん、うん。なんかチカチカ、電気がなくなるっていうと最近だと絶対 LED にしようかなっていう頭が皆さんあるかと思うんですけど、
あ、 LED、 うちは、
まだ直感ってないですよね、
うん、うちはまだあれですよね、なんか、うん、蛍光灯に頼ってますね、うん、平均さすがに裸電球系は全部なくなりましたけどね、
うん、ああなるほど、う
ん、直感のやつもあるでしょ、 LED、
LED あるんですか、
あるんですか、
確か、
あ、違うのかった、
あ、あるでしょうね。だって、コンビニさん入れ替えるって前になんか言ってましたよね。
あ、そっか、コンビニさん入れ替えしてますよね。
そう、だから。
みんな丸くないですよね、あれね。
直感のやつで俺見たとき、べらぼうに高かったけどね。でも、今はわかんないけど。あれ出たのっていつだっけな。もう何年か経つと思いますよ。
そう
ですか。でも、その出た当初はえらい高かったですね。
ここからどれぐらい、ね、安くなってるかっていうのをちょっと見に行ってみたい。うんうん、やっぱりその傘の中ね、掃除しなきゃいけないとかいろいろ考えてるんですけど、うん、まあ、やっぱりね、そういうこまめなお掃除ってのはね、必要かもしれないですね。うん。うん、そう、あともう一つ素朴な疑問、さっきのシフトしてっていう話が出てましたけど、
はい、
ね、あの、関西に限らずね、関東とかまあ皆さんのところの例えば自動車工場とか、
はいはい、
みんな日曜に生産してっていうのすごい言ってるんですけど、うん、
なんか今回そうなるみたいですよね、う
ん、そしたらみんな土日やるから逆に電気足りなくならないのかなっていう、
あ、なるほど、みんなが家にいててクーラーを使う時間に工場がガンガンやるっていうことですか、
うん、なんか逆に日曜が平日になっちゃうんじゃないのとか思っちゃったりするんですけど、どうなんですかね。
まあでもなんか関西電力さんのあれによると、なんかその生産のシフトっていうのはこれからお願いに行くみたいななんか感じの報道は一応されてましたけどね。
うん、うん、でもオフィスとかが泊まる分が使えてくるっていうことなんじゃないの。
うん、う
ん
う
ん、
お役所なんかもあるでしょうし、ね、
そうですね、
うん、
まあ、学校関係なんかでもね、学校なんかでもすごく使うみたいですしね、
うん、
なるほどね、なんかね、今回のその節電のところ見てると、そういう細かいツッコミだからね、うん、ニュース見ながらでも、なんかそんな細かいツッコミばっかりやってるような
気
がする、なんかそういう。そういうでもそこはツッコミの素朴な疑問っていうのから、また今みたいにいろいろ半助さんに聞いてみたらこういうことだよっていう、ね、今ミルさんに聞いたらこういうふうにしてみたらっていうのもアイデアも出てくるわけなんで、うん、やっぱ素朴な疑問ちょっとね、この節電に関してもいっぱい持って、そこをね、どう、あの、どうでしょう、解決していくかっていうのが大事なんだなって今も話しながら、
私でもなんかケチやから、ケチやからっていうか、まあ、あんまり電気代払いたくないっていうのもあったからあれですね、うん、なんか 今ね、100円ぐらいで、その、豆球、一番、なんか、蛍光灯って、紐式のやつって、坂田原さんとか紐式あるか分かんない
けど。ええー、あります、あります。
私結構レトロなああいうの好きなんで、一番ちっちゃくするとなんか豆球つくじゃないですか。
あります、あります。
ああいうのは LED に変えたりはしてますね。
あ、豆球の LED もあるんですか？
はい。それもね、いろいろ色ありますよ。青とか赤とか、黄色と
か。そうなんですか。
いや、だから、それはね、某ダイソーさんで買ってるんですけど。
ええー、そうなんですか。
はい、
100均に。
そうですね。だから、1年間つけっぱなしにしても、すごい安いようなことが買えたって、一回騙されてみようと思って買ったんですけど。
なるほど。それはすごいコストパフォーマンスが。
そうですね。だから、
元々100円。
だから、あれですね。そういうのは結構、あと、暗くなったら勝手につくやつとかも LED に変えたりとか。うん、私、目悪いんで、結構ケツバついてこけるんですよね。自慢じゃないですけど。だから、あと、まあ、なんか、一日つけっぱなしにしとかんと、怪我するような部分とかがあえたので、そういうとことかは、なんかそういうのにしたりね。
でもね、まだまだ、ね、そういうちょっとしたところもね、ありますしね。
でもやっぱ LED はいっぺん挑戦してみたいですよね、全部に。
ちょっとやってみたいっていう感じになりますね、う
ん。知人がしゃれたんで、見学会に行った、見学会で見学したんですけど、
はいはい。
なんかやっぱちょっと電気の質が違いますよね。なんか、見え方の質というか。
なるほど。なんか、どういうんでしょう。人工的っていうと、蛍光灯も人工的なんですけど。
私、譜面をね、
ええ、
照らすライトが、まあ、LED。ああいうの最近全部、電気が長持ちするから全部 LED なんですよ。
はい。
やっぱ、なんて言うんでしょう。絶対的な光量はやっぱり少ないようなイメージありますね。
やっぱそんな感じなんだ。
なんかスポット的には明るいんですよ。だから、
うんうん、
書類だけ見るとか、
うん
まあ、今でも前実はつけてるんですけど、僕らにはいけるんですけど、手元ライト的な感じですかね。
まあ、全体的な照明としては、
ちょっと、
もうちょっと頑張れという。
か、私がその安いのしか知らないという、
そんな感じ。なるほど。なるほど。じゃあ、そういうところもね、いろいろ考えながら、いろんなところでね、うん、ちょっと探してみないといけない。
そうですね。
はい。はい。で、まあ、節電といえばですね、こうして話してる、我々が話してる、ポッドキャストを、
あら、
お送りしてる時も、まあ一応、私なんかもパソコンもつけてるし、いろいろ、こういう時ももしかしたら節電しなきゃいけないのとかって素朴な疑問でまた考えてしまったんですけど、まあパソコンつけて、あとまあ、ハンスケさんだったらね、録音機材なんかもあるかなと思うし、うん、でまあ、さっきちょっと、いろいろ考えてみたんですけど、
うん、
部屋暗くしてたらいいんじゃないかとかって思っちゃったんですけどね。
ガンガンにつけておられるんですか？
今ね、一応だから部屋の電気はつけてやってますけど、
うん、
私はですね、普通の丸いタイプの蛍光灯一つですよ。で、
まあそうですね。
で、資料を見るのに LED ライト照らしてるだけで。
うん、なるほど。まあうちもそんなもんですね。でね、まあ今度からね、まあ、この夏の、ちょっと節電対策で、このポッドキャスト中もやってみようということで、私は、先日買いましたですね。
はいはい。
ライトありますね。
あ、はいはいはい。
モーマのライト、ろうそくライトと、あと、ちっちゃいライトあるんですけど、あれだけでお送りしてみようかなという照明を。
暗くないって。
その予定です。暗いです、そう。でもまあ、この、どうでしょう、パソコンのモニターの画面はあるので、はい、今ちょっと消してみますけど、相当明るいですね、これだけでも。
モニター明るい。
モニター明るいんです。それで、あと iPhone なんかも手元にあったりして。
あ、はいはい。
iPhone ね、最近夜ね、廊下歩くときとか、つけて、持って歩くと明るいと思って歩いちゃってるんですけど。あとね、この、さっきのね、この間紹介したライトなんかもつけちゃったりして、
はい、
やってるんですけど、でもこれちょっと欠点が一つありまして、いきなり部屋に入って来られたら何やってるんだっていう。
ちょっと目悪くなりそうで。
目悪くなりそうですね。まあ、 多少あの番組がムーディーになっていいかなって思ってるんですけど。
なるのか。
ムーディーですか。
ムーディーな番組をお届けできるかなっていう感じですね。
そう、まあ、音声に反映されるってことですね。
音声にも反映されるかもしれません。ちょっとムーディーな感じが。今、ちなみにそういう感じでお届けしてますけど。
なるほど。
皆さんムーディーでしょうか。どうでしょうか。ちょっと無理がある気がしますが、
まあ。まあ、こういうね、まあでも、パソコンもね、いろいろ省電力設定なんかもあるようですし、うん、まあ、私なんかも最近、先離れるときはね、スタンバイにちょくちょくしながら、
あ、はいはい。
離れるようにしたりして、まあもちろん家で使ってないときは、電源全部抜いたりしてますし、うん、そういう節電もね、まあ、実はいるかなって思ったりしてるんですけどね。こういう情報を得るのはね、パソコンすごい大事だし、あるんですけど、もちろん、それもね、利用したいですし、効率的に節電もしたいなというのを思って、今ね、暗い中でお届けしてるんです。はい。まあ。
ね、警官の停電の時に思ったのは、すごく注意していろんなことに目を向けるのがやっぱすごい大事だなっていうのは本当に実感としてあったんだけど、
うん、
無理はしちゃいけないと思う。
あ、なるほど。
あれ、はい、続かないから。
あ、はい、そうですよね。続きませんよね。
だからやっぱり、あ、忘れてんじゃんこれみたいなのを探すのがまず最優先じゃないかなと思いますね。で、まあ必要なものはやっぱ使わないとしょうがないし、ね、結局今は電気なしで生きろって言われたって生きられないわけなんだから、まあ、その、なんていうの、長く続けられる範囲で、まずどこができるかっていう、ね、まあちょっとね、うん、今回こっちが、計画停電になったと本当になんかブラックアウトがみたいな話が頻繁に出てたので、うんうん、結構無理した部分もあるし、多分そういう方も多かったんじゃないかと思いますけど、やっぱりね、ある程度の部分は、どうしても、
ね、
生活していく上で必要なものもありますので、うん、まあ、あんまり救急にならない方がいいと思います。
はい、はい、まあ、適度な明るさでこの番組を
届けますね。目悪くしてもしょうがないしね。
わかります。
そもそも、本当に節電するんだったらね、国橋がやったみたいに収録時間短くするとか、そういう
のを
考えていかなくちゃいけないだろうしっていうところだと思うので、ね、まあ今はそこまでね、全部レベルでもないかもしれないけど、まあただ、気を抜きすぎてですね、節電できるものもしないっていうのはやっぱり良くないと思います。
そうですね。まあ、いろいろ節電のニュース聞いてる中で、まあ、一番心配なのはね、冷房つけないでいて、体調崩しちゃ
う。そうそうそうそう、そう、そういうね、うん、まあ、特に、お年寄りや小さいお子さんがいらっしゃるうちがね、そういう、周りがあんまりその、シビアになっていっちゃうと、そういう必要な人も使えなくなっちゃったりする雰囲気って、すごく危ないと思うんですよね。
お年寄りの方もね、世間で言ってるから守んなきゃって思う方たくさんいらっしゃると思うんですけどね、うんうん、そこはね、緩くね、こう、まあ、ちょっと、うちに涼みに来てくださいよとかね、そんな感じでもいいかもしれないし。
うん、あ、本当でもそういうのいいよね。うん、なんか
いい、なんかね、そう。
どっかのうちに集まって、他のうちは消して、みたいなことが、うん、ね、できるようになったら本当にいいよね。
そうですね、うん。うちで高校野球見ましょうよとかでもいいと思うし。
うん、いいと思う。うん、
やっぱね、ちょっとこう、そういうお誘いなんかもね、できればまた違った意味でね、
うん、
節電効果もあるんじゃないかなと思
う。でもそうだよね、3軒4軒集まったら、その1軒ガンガンエアコンかけてもさ、
うん、
みんなで涼めばいいじゃんって感じ
ですよね。なるほど、はい。
なんですよ。うん、まあ、このね、最初に紹介したね、節電のお願いっていうのにも、まあ、家族で集まれば節電効果ありますみたいな。
うんうんうん、
まあ、大体うちでね、バラバラでこう今までクーラーつけてたようなお家は集まるといいですよみたいなことも書いてあるし、
うんうんうん、そうですね、まあ、そういうなんか、ね、それが書いてね、いろんないい方向に向く節電みたいなのを考えてみるのもいいかもしれないですよね。
持続して続けられて無理なくということでね、うん、
はい、
まあ、今日ね、実際そういうね、 節電の経験されたハンスさんの話を聞いて、我々関西チームも、ちゃんと、どういうんでしょう、手綱を締め直してて、
はい、
そこはしっかりやりたいと。いうように思いましたけども。
まあ、ぶっちゃけ計画停電止まったことないんだけどね。まあでも本当に止まんなくても本当にそれぐらい不便に感じてたっていうことなんで、まあ関西の人もね、そういう計画停電ない方がいいですよっていう。
15% でまずはみんなで広げましょうっていう。うん、
っていうところじゃないでしょうかね。
はい。
ということで、今週はね、ちょっと高野さんの目をつけたニュースというか自治ネタで、お届けしました。お届けしましたのは半助と。
はい。私はそうですね。もういきなり嫁にご飯炊くのは1日1回にしろっていう恐ろしいことを言わなければならないんで、ちょっと心臓が劣ってるミリと。
はい。今日は半助先生にロールを教えていただきまして、ありがとうございました。頑張ります。高野でした。
はい。ではまた来週。
はい。